周期編第3章社外協力による再建。周囲の善意に支えられての再建は真の経営者に成長するかけがえのないチャンスである。第1節危機を乗り切る資金繰り。当再建方法では3から5年間の長期的な展望に立って計画を練り、すべての関係者の善意の協力を得て再建していくことを基本的な考え方としています。再建条件の営業利益の確保ができれば、とりあえず倒産は回避できることになるわけです。絶望的な状態で最も大切なことは、今日、明日、さらにはここ数ヶ月の資金繰りです。いかに会社が苦しくても、資金繰り次第では簡単には行き詰まらないものです。しかし、銀行からすでに借り入れはできず、買いかけでの仕入れもできない、絶望的な状況での資金繰りは簡単ではありません。それには、常識的な発想を見直す必要があります。常識的な発想とは、仕入れ業者に代金を支払わなければ、次から仕入れることができない。売上が落ちれば、経営が成り立たない。手形が不渡りになったら倒産だ。税金滞納で差し押さえられてしまえば倒産だ。これらの考え方を変えると、意外と次から次へ解決策が生まれてくるものです。絶対に諦めない執念、そして何よりも多くの関係者の理解と協力が必要です。過去を反省し、これから生まれ変わることを誓い、誠意を尽くして、熱意と相違によって関係者の理解をいただき、協力を依頼しましょう。次ページ、経営危機脱出の資金繰り10ポイントを参考にしてください。ポイント。危機を乗り越える資金繰り。
遠山を望みながら類乱を握り歩むという名句があります。
経営再建において、遠き山を望む、つまり3年先の立ち直った姿を描き、類乱を握り歩む、つまり卵を握るように目の前の状況に注意を払いながら歩く、この2つの視点が大切ということです。目の前の状況で最も大事なものは資金繰りです。いかに立派な計画書であっても、それまでの間資金ショートを起こせばその時点で終わってしまいます。再建への目途がつくまではお金のやりくりは最も重要な仕事です。経営危機脱出の資金繰り、10ポイント。1. 仕入れ代金の長期分割払い依頼。仕入れ代金等が溜まっているものと思います。
過去の支払いをしなければ、納入しないと言われる業者がほとんどと思いますが、計画書をもとに説明をし、今後はすべて現金払いを条件に長期分割払いをお願いしていきます。
つまり、一旦棚上げさせていただき、営業利益の中から払っていくことにするわけです。その結果、支払い額が残高の10分の1や1100になるかもしれません。ほとんどの経営者が、そんな無茶なことは言えないと尻込みしますが、今は生きるか死ぬかの危急存亡の時です。勇気と誠意でチャレンジしましょう。2. 発行済み約束手形の回収、または不渡り前提での再建。手形ジャンプ、書き換えは解決ではなく先送りに過ぎません。現状を説明、不渡りを出さないため、熱意と誠意を持って返還をお願いします。手形回収の代わりに支払い証明書を発行します。回収ができなければ、不渡り前提の再建方法に切り替えましょう。3. 税金や社会保険料の支払い猶予依頼。税金や保険料などの延滞が発生しているものと思います。これらの分割支払い猶予を取り付けます。国税、県税、市税、保険料などは将来必ず再建できると確信できる再建計画書があれば、長期の分割払いに応じてくれるものです。4. 借入金の返済猶予、 さらには利息の支払い猶予以来、借入金返済を毎月の経費と考えれば、借入金残高の高々は関係なくなり、無借金経営のように気持ちが楽になります。返済は利息と元金合計を言いますが、利息は経費であり、元金は返済です。利息分を支払うことができれば、トラブルにはなりません。返済分については、当分猶予をいただき、業績の回復を待ち、返済していくこととします。しかし、利息すら払えない場合もあります。利息も払えない場合であっても、臆することなく話し合いでまとめていくこととしましょう。闇金などとの交渉。これらとの交渉が最も辛く、ついつい逃げ腰になり、言いなりとなってしまい、倒産の直接の引き金となる場合が多いものです。誠意を尽くしても、特殊なケースが多く一筋縄では解決しない場合もあります。その時は、簡易裁判所への特定調停や警察に依頼しながらの交渉を考えます。勇気を振るって、堂々と交渉していきましょう。6. 人件費は固定給から変動給へ。人件費を収入に応じて支払うように変動費化します。
利益が減っても維持できる体制にしなければならない以上、
人件費を利益に応じて支給する変動給業績給にすべきです。社員は、利益3分割制の仕組みを理解すれば納得してくれると思います。
人件費を業績給にすることにより、やる気のある社員がバリバリ働くようになり、
社内が活性化してゆきます。7. 財務の重視。経理は過去を集計するもの、財務は未来を計画するものです。
今日、明日の存続が難しい会社にあっては、翌月の目標を立て、
すぐ反省するための財務計画が必要です。さらに、毎月の売上を達成するためには、毎日のチェックが大切です。売上グラフを作り、常にその達成率を社員で確認し、達成の改善努力をし続けなければなりません。倒産会社の 50% 近くが、黒字会社という信じられないデータがあります。逆に赤字決算でも倒産しない会社も存在します。つまり財務の重要性の理解によります。8. 税理士任せにしない。経営難に陥る会社のほとんどは営業面と経理面のバランスが取れていません。経営者が自社の経理上の数字を把握せず、税理士任せの場合が多いものです。
税理士は過去の経理を記帳し、決算をすることが仕事であって、
会社の経営を助けてくれることまではできないことをよく理解してください。経営者自身が経理をよく理解し、分析する意識を持たないと、この危機を乗り切ることは不可能に近いことを悟ってください。税理士には、経営者としての思いを伝え協力を仰ぐことが必要です。増税の考え方を理解してください。9. 社長はお金や実印を握らない。債権途上においては、未払い金や借入金の分割返済を余儀なくされます。
借入金だけでなく金利をもストップしたり、未払い金、買掛金などを何年払い、
また100払いなど極端な返済方法を取らざるを得ない場合が多いものです。
これは当の本人である社長には交渉できにくいことですが、
再建するまでは心を鬼にして再建計画を実行していかなければなりません。したがってお金の管理は信頼のおける経理担当に任せ、社長自らはお金を握らないことです。もちろん任せきるということではなく、きちんと目を通し、社長印のない出勤を許してはいけません。10. 無借金経営を押し通す。経営難を乗り切るには、借入金返済や買掛金支払いなどすべてに猶予をいただき、その間に立て直し、余裕が出てきてから返済していく方法を取るしかありません。当面は、 担保に入っている会社や自宅を競売等で取られるかどうかのせめぎ合いを余儀なくされます。したがって、これからは借り入れによる経営は一切できないことになります。逆に考えれば、無借金経営の基礎ができたことになり、喜ぶべきことと割り切りましょう。第2節、借り入れ金に対する考え方を改める。倒産の多くは資金ショートによるものです。
借りたお金を返すために借金を重ねることになり、
最終的には行き詰まる場合がほとんどです。返済のために他から借り入れると、借り入れ金費用や利息に追われ、さらに苦しい立場に追いやられます。借り入れ金は必ず返さなければならないものかどうか、考え直してみましょう。
1. 銀行は親切だ。貸ししぶりとか、貸し剥がしとか言われるように、銀行は薄情だ、と言われる方がいますが、それは間違っています。私の体験上、ほとんどの金融機関は非常に好意的であり、真剣に会社の再建を応援してくださるものです。金融機関が離れる最大の理由は、内情をごまかしたり、正直に伝えなかったりするからです。少なくとも6ヶ月に一度、収支報告をしていれば、様々な相談に乗ってくれるものです。
2. 健全な借入れ金と不健全な借入れ金。いくら多額の借入れ金があっても、苦しまない方法があります。それは借入れ金を健全な借入れ金にすることです。仮に今返済ができなくても、たとえ金利だけでも払うことができ、かつ返済計画を立てることができれば、健全な借入れ金となり、金融機関はそれまで待ってくれます。つまり、善意相和型再建方法は、3年後のビジョンを掲げ、必ず再建することを約束しながら、支払い猶予をお願いし、再建後返済を開始するということになります。
3. 借入金返済は、返済金額から経費に置き換える。いかに多額の借入金があっても、乗り切る方法があります。借入金返済は猶に及ばず、金利さえも払えない場合は、借入金という債務を、損益計算上の経費に置き換える考え方です。返済額を、会社が生き抜くための経費として捉え、極小額を払っていく考え方です。借入金は返済しなければならないと思わず、会社が生き残ることのみを考えることになります。当然、経営破綻先となり、通常の取引の継続は難しくなる場合もありますが、誠意を持って依頼すれば理解をしてくれるものです。注意、経費に置き換えることは考え方であって、税法上の方法ではありません。
4. 銀行との円滑な取引がなくても経営はできる。銀行から借り入れができなくなれば行き詰まると思い込み、無理をして返済する経営者が多いものです。
しかし、それは発展している会社に言えることであり、経営難に陥っている会社に手を差し伸べてはくれません。銀行はお金の返済能力のある会社に貸すものであり、返済能力のない会社に対しては貸しません。
冷たいようですが、当然のことです。銀行は預金口座だけで十分です。心配はいりません。
5.
今、借りているお金は誠意を持って返さない。借入金は返済しなければいけませんが、今借りているお金の返済は少し意味が違ってきます。お金の貸し借りは、貸す側と借りる側との共同作業であり、共同責任である、ということです。極端に言えば、借りたものは、必ず返すのが当たり前、と考えないことです。ただし、返さなくても良い、と勘違いしてはいけません。返したくても返すお金がない場合は、誠意を持って返さない、ということに他なりません。とことん誠意を尽くし、しばらくの猶予をいただき、その間に立て直しを図り、その後一気に返済していくようにすべきです。
ポイント。 借入金は返済しなければならないのかどうか。
会社が苦しくなった原因として、借入金の返済や仕入れ代金の決済の遅れなどから徐々に悪化したことが挙げられると思います。ほとんどの経営者が借入金は必ず返済しなければならないと思っています。手形は必ず決済しなければ倒産すると思い込んでいるものと思います。仕入れ代金は支払わないと次から仕入れができなくなると思っていないでしょうか。これらの常識を一旦横に置いて考え直してみてください。
会社を再建するにはこれらの負債を一旦棚上げさせていただき、
毎月の収支を成り立たせなければなりません。そして棚上げしている間に黒字経営とし、それからどんどん返済または支払っていく方法を取るべきです。誰もあなたの倒産を望んではいないはずです。誠意を持って当たれば、必ず理解と協力を得られ解決していくものと思います。それでは次ページより銀行とのリスケジュール依頼の方法を説明します。
第3節。リスケジュール、借入金返済猶予の依頼方法。リスケとはリスケジュールの略で、借入金の返済条件を変更することにより、今までの返済額の減額交渉をすることです。借入金返済額は、元金返済額と支払い金利の合計額です。この毎月の返済額を長期返済に変更することにより、減額することができます。例えば、元金が166,700円、金利が12,500円、合計179,200ある場合に、いかにして減額するかの交渉です。
1. リスケの方法。1.
元金の返済期間を伸ばして月間返済額を減額する。
2.
元金をストップするが、金利は確実に支払う。この2つの方法が一般的です。返済額は無理のない金額にしますが、金利さえ払っていれば大きな問題にはなりません。しかし、金利もストップすると3ヶ月間未納で期限の利益の喪失となり、一括返済を迫られ、担保物件の競売処分に進みますので、金利だけは払い続けたいものです。この179,200円を金利のみにすると12,500円となり、元金分の166,700円が減額できたことになります。この金利も払えない場合は、さらに突っ込んだ方法により、同意を取り付けます。
2. リスケ後の返済方法。1. 一般的な方法。
リスケ後、再建に努力、余力が出てきた時点で返済を再開します。黒字決算を重ね、信用を得てから資金があるときに、返済と借入れを同時に実行、旧借入金を全額返済し、新しい借入金を返済していくことも考えましょう。
2. 損切り処理する方法。
金利と返済がなくなることにより、経営続行が可能ならば、銀行と誠意を持って話し合い、保証会社または債権回収会社へ移し、新たな債務者として極小額を返済していく方法です。この場合、借入れは不可能となりますので、無借金経営の覚悟が必要です。リスケとはこのように話し合いで、返済額や金利の返済猶予を得ることです。
3. リスケのデメリット。
リスケをすることにより、資金繰りが改善される反面、デメリットを持つことになります。リスケをすると、金融機関との約束を守らなかったことになり、借り入れが一切できなくなることです。このデメリットと、今を生き抜くためのメリットを比較して、決断することになります。
コラム。無借金経営の覚悟。
善意相和型再建方法は、どんなに困窮を極めていても再建は可能です。しかし、リスケジュールを行った場合は経営破綻先となり、以後の応援は得られないことになります。つまり、借り入れができなくなることです。したがって、借り入れをしなくても、
経営できる経営基盤を築かなければなりませんが、
コツコツとリスケジュールの約束を守り、信用が回復するまでは、
自分自身の力でやり続ける覚悟を持てば問題ありません。銀行以外からの借入金。銀行などの通常の金融機関であれば、上記の方法で問題なく切り抜けることができますが、その他の借り入れは大変困難です。
1.
消費者金融やノンバンクからの借り入れ。
2.
闇金融からの借り入れ金。
3.
友人、身内からの借り入れ金。
消費者金融については、前述のリスケと同じ方法で交渉していきますが、
闇金融に対しては簡単ではありません。警察と相談しながら交渉していくことになりますが、一筋縄ではいきません。
そして友人、身内からの借り入れが最も困難です。
返済について争いにならない代わりに、道義的責任がのしかかり、重荷を背負うことになります。
ほとんどの人が銀行返済を優先し、友人知人の返済を後回しにしていますが、
これは順序が逆です。銀行の貸借利は小行為です。しかし、友人知人からの借り入れは善意の行いです。善意の行いを踏みにじると、以後の人間関係は切れてしまいます。返済できなくても、誠意で返すことはできるはずです。少しの金額で構わないので、返済を続けなくてはなりません。この態度が誠意と受け取られ、以後も良き協力者となるはずです。
第4節。
債務の返済猶予依頼。経営難に陥っている会社は、多額の債務を抱え、
その返済に苦しみ返済のための借り入れを繰り返し、最終的に行き詰まり、
倒産に至る場合が多いものです。再建するには、このパターンを断ち切り、一旦全ての債務を棚上げし、営業利益の中から少しずつ支払っていく形を取るしかありません。
債務は下記内容のものが挙げられます。
1. 借入金。
2.
社会保険料。
3.
税金、消費税、固定資産税、法人税など。
4.
仕入れ代金などの買掛金や経費などの未払い金。これらの返済に対し、一旦棚上げし支払える範囲内で支払っていく形を取れるかどうかということです。つまり、営業利益の中から払っていくことになるわけです。その結果、支払額が残高の1、100や1000になるかもしれません。返済も元金はおろか、金利すら満足に払えないことになるかもしれません。これらに対し、姿勢にして叶わざること今だこれ、あらざるなしの気概を持って、誠意を尽くし交渉していきます。ほとんどの経営者がそんな無茶なことは言えない、と言って尻込みします。今は、そんなことを言ってはいられません。生きるか死ぬかの、危急存亡の時です。勇気と誠意でチャレンジしましょう。
コラム。
債務に対する思い込み。今日の経営難に至るには、寝るに寝られない毎日を送ってきたことと思います。その直接的な原因のほとんどは、資金不足であったことと思います。その資金を捻出するために銀行に頭を下げ、それが限界になると、消費者金融、さらには町金や闇金などへ手を出し、奈落の底へ落ちてしまった方も多いものかと思います。
しかし、冷静になって考えれば、お金は会社経営の一要素であり、
お金によって全てを失うほど馬鹿げたことはないことに気づくはずと思います。中でも、次の3つは絶対に守らなければならない、と思っていられるのではないでしょうか。
借入金は、必ず返済しなければならない。
仕入れ代金を支払わないと、次から仕入れができなくなる。手形は、決済しなければ倒産する。誰もあなたの倒産を望んではいないはずです。
誠意を持って当たれば、必ず理解と協力を得られ、解決していくものです。
以上、周期編第3章。 社外協力による再建を終わります。